とくとる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ、まずは皆さんからのメッセージ紹介しましょう。おはがきでいただいたのはこちら、阿部の区から、ラジオネームかっちゃんラジオ、幸せなラジオさんです。嬉しいラジオネームですね。かっちゃんとみゆきちゃんに質問、何でしょうか。朝食の中身を知りたいです。だいたい何時頃食べますか。朝支度のルーティーンとかありますか。もしくは食べないことってあるの、と。ちょっと後でご質問をお答えしましょうね。続いてのご質問は、兵庫県尼崎市からひとみさんです。感染症が流行ってますね。インフルエンザとか新型コロナ、予防するにはどうしたらいいですか。アドバイスお願いします、とのことです。そしてこちらは、堺市から送ってくださったのはラジオ大好きさんです。ありがとうございます。ラジオ大好きさんは、年賀状もくださってましたね。ありがとうございます。麹を毎日食べるようになって腸の調子が良くなりました。かっちゃん先生ありがとうございました、ということでお礼の、ね、おはがきも来てますよ。他にも、大阪市北区からラジオネームピッコロさん、大阪市城東区からラジオネームしまちゃんさん、東大阪市からは73歳の主婦さん、他にもたくさん届いております。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございま す。
私、普段はね、朝食べないんですよ。もうコーヒーと、あと、舞茸とか海藻あたりとかね、ビオネ飲むぐらいで、
はい、
で土日は11時頃から手にすること多いんで、その時は朝ね、大体ご飯と味噌汁と漬物をメインに食べてますね。
もうバランスのいいお食事ですね。はい、はい、ちなみに私は同じく舞茸と海藻物語をしっかり飲んで、その後にパンとかの時もありますし、お味噌汁とかご飯とかも毎日日替わりでいろいろ食べております。はい、
感染症ね、今流行ってますけどね、予防の鍵、一番はね、やっぱり腸内フローラ、腸内細菌のバランスが一番大事なんですね。腸管免疫、
腸管免疫、
はい、それからね、あとね、免疫をね、上げてくれる栄養素としてはビタミン D があるんですよ。
D ですか、
ABCD の D ね、
はい、
でね、ただね、不足されてる方がすごく多いっていうのが問題なんですね。これね、東京慈恵会医科大学で、2019年4月からね、20年の3月までの期間に都内の健康診断を受けたね、5518人を対象に栄養調査を行ったんですよ、
はい、
なんと 98% の人がビタミン D 不足っていうことが分かったんですよ。
ちょっと待ってください、
ほとんどですね、
98%、ほぼ全員ですよね、
はい、ビタミン D が不足すると骨粗鬆症とかくる病なんかになるから、昔からね、骨の健康に重要な役割を持つって言われてきたんですけど、高齢者で骨折骨粗鬆症の方はね、血清中のビタミン D 濃度が30ナノグラム未満の人が多いことも分かってるんですよ、
はい、
で日本整形外科学会が提唱するビタミン D の、基準濃度は30ナノグラム以上というふうに定められてるんですね、
うん、
で健常者を対象にした今回の大規模調査では、男女を問わずほとんどの人がこの基準を下回っていて、若い人ほどねビタミン D 不足って結果が出てるんですよね。
そうなんですか、
うん、で、ビタミン D はね、骨の健康だけじゃなくて、要するに私たちの免疫とかね、さまざまな健康面に幅広く関係してるんですよ、うん、
はい、
で、ビタミン D はね、免疫機能のバランスを調整したりとか、過剰な免疫を抑えてくれる役割があるっていうふうに言われてるんですね。
過剰な免疫、
それでね、心筋梗塞、動脈硬化といったね、心臓血管疾患のリスクを下げることも関係してるんだって。で、国際共同研究ではアメリカ、フィンランド、オーストラリア、ニュージーランドの10万人分の、ね、データを分析してるんですけど、ビタミン D のサプリを毎日取り続けた人は、がんの種類に関係なく、がんによる死亡率が 12% も減少してるって。
ビタミン D がそんなに関わってるんですか、はい、
またね、免疫がね、自分の体を攻撃してしまう、自己免疫疾患ね、慢性関節リウマチとか膠原病のような病気に対しても あのビタミン D は抑制効果があって、
はい、
で新型コロナの、ね、重症化の要因として考えられているサイトカインストームってね、うん、免疫の暴走、これとねビタミン D の関係も注目されてるんですよ。
へー、
だから新型コロナとかインフルエンザは口とか鼻喉のなんかのね上気道にウイルスが感染するんですけども、そこでウイルスをね体内に入れないようにするのが粘膜免疫ってのがあるんですね。
粘膜の免疫、
はいはい、でビタミン D はねその粘膜免疫にも関わってるんですよ。で私たちの細胞にはね細菌とかウイルスを殺す、
うん、
まあ、抗菌タンパクを作るのを、まあ、粘膜レベルで行ってるんですね。これもねビタミン D の働きなんですよ。
へー、
あとねこれから始まってくるね花粉症なんかもビタミン D をね適正に摂取すると症状が改善する方が多いっていうのも分かってるんですね、
はい、
でウイルスや細菌だけじゃなくてアレルギーなんかのね初期防魚にも、まあ、ビタミン D が大きく関係してるって言われてるんですね。
そうですか。
でビタミン D 不足の主な原因は2つあります。一番は日焼けをしなくなったこと、
うん、あやっぱりシミとか気になるからねどうしてもね太陽の光遮っちゃうこと多いんですけども、
で特にね、うん、冬は紫外線が少なくて日焼けもほとんどしないからビタミン D のね血中濃度がすごく低下しちゃうんですよ、
はあ、
だから食事とかサプリメントで補うっていうのがねまあ、重要なんですね、
はい、
でビタミン D 不足のもう一つの原因はやっぱり食事の内容ですね。
うん、やっぱり食事ですか。
で食べ物を通してね摂取するビタミン D はね2種類あって、イワシとかねシラス、あと鮭なんかのね魚に含まれているビタミン D3 と干し椎茸とかキクラゲとかマイタケなんかに多く含まれているビタミン D2 の2種類があるんですよ、
う
ん、でキノコ類はねエルゴステロールっていう成分を含有していて日に当てるとビタミン D に変わるんですよ、
うん、
だから干し椎茸はねビタミン D の含有量がすごく多いんですね。
あ、そうですか。
ただし天日乾燥しないとダメなんですね、
う
ん、だから、ね、
そうですか。
値段の安い干し椎茸ね熱風乾燥だから、うん、だから多少高くてもね天日干しの商品を購入した方がいいかもしれないね。
そういうことですね。
ただね最近ね干し椎茸を料理に使う主婦非常に少ないんですよ。
うん、
だから私の家ではね、まあ、干し椎茸とかキクラゲ結構、まあ、日本のなんかにもよく使いますしね、
うん、
で、あの干し椎茸をね使わない人はとりあえずね舞茸、しめじ、椎茸、えのきを買ってきて、
はい、
パックのまんまね、まあ、数時間お日様に当ててから調理してください。
あ、うん、開けなくても大丈夫ですか。大丈夫です。パックのままでいい。そう、
うん、でビタミン D はある程度は増加します。
はい、
で魚はなるべくイワシとかねシラスがいいんですよね。
うん、
でビタミン D 以外に動脈硬化を、ね、予防する DHA とかねあのそういった栄養素も含有してますからね、
はい、
で魚の中ではねやっぱりイワシの含有量が多いんですよ。
うん、イワシがおすすめ、
うん、その他ね鮭の切り身も、まあ、ビタミン D は結構多いです。
うん、
で卵もねビタミン D を含有してるんだけど多少高くてもね良い餌で育った卵はやっぱおすすめよね。
はい、
値段、まあ、高いけど美味しいもんね。
うん、全然味違いますもんね卵も。
ただね毎日1個食べると稀にねコレステロール値が上がる人がいるんですよ。
あ、やっぱりこう卵系は、
はい、うん、でそういう人はね週に 3,4 個ぐらいにした方がいいかもしれないよね。
うん、
で小魚とかねキノコ発酵食品を食べるのはねやっぱりね朝は和食がおすすめなんですよ。
そうですね、やっぱりご飯とお味噌汁とお漬物とかでお魚ねいいですね。そうそう、
で特にね、うん、貧血低血圧の人はね朝食べた方がいいんです。
はい、
でまあね今いろんなもの召し上がる方多いけどやっぱりご飯と味噌汁が一番いいですよね、
うん、
それとねまあ海苔、
海苔、はい、
まあ、ビタミン B12 ね、豊富に含んでる植物は、
はい、
海苔だけなんですよ。
お
ー、だから梅干しとか漬物を、ね、ご飯にちょっとのして海苔で巻いて、うん、食べるとかね。
海苔の佃煮なんかもいいですね。
いいですよね、
うん、美味しい。
でまあね、まだまだ寒い日続きますからね、
はい、
夜は鍋物。
あ、もう鍋物がね主婦にとってはすごい楽ですしね、うん、鍋って、
うん、
全部ねその一つでお肉食べれて野菜も食べれてでしかも 低温調理ですもん ね、 そうですね、お鍋ということで。
ただね、うん、鍋の具ね、野菜もね、はい、本当に少ない人が、ま、お母さんいるんですよ。
あ、そうですか。あ、まあ、白菜だけでいいかみたいになってる人いるんですかね。
びっくりするようなお家がありましたね。
もうね、正直もう冷蔵庫に余ってるお野菜全部入れても鍋だったらいいですもんね。
ネギもなかったな、確かね。
あ、そうですか。いや、そのあたりはちょっと常備しておきたいですね、う
ん、だからね、まあ、鍋物にしてね、朝ね、うん、少しはまあ残った ね、お出汁で、うん、雑炊とかね、おじやにしても美味しいしね。
そのね、残った出汁のおじやが美味しい美味しい、
うん、だから僕も結構ね、土日は、まあ、そんなの食べることが多いかな、冬の間はね。
はい、うちもね、週に正直半分以上も最近鍋ですね、う
ん、あ、いいですね。
はい、まあ、手抜きってよく言われるんですけど
だってあれでしょ、あの、まあね、豚肉とか鶏さんとか、
はいは
い、いろいろ日替わりで使うわけでしょ。
そうです、そうです。それにお出汁もね、あの、うん、今もういろんな、まあ、もう簡単に手を抜こうと思ったらね、はいはい、鍋つゆもありますし、うん、で自分でいろいろお出汁作ってみてもいいですしね、うん、うん
うん、ね、そうですね。うちも鍋多いし、あとね、かす汁多いよね。
あー、かす汁最高ですよね、
うん、温まるしね
はい、関西のお宅が特にかす汁多いっていうのをこの間ちょっとテレビで見ましたけど。あ、はい、
なるほどね、
うん、発酵食品ですし、うん、体も温まりますし、うん、ね、
でちょっとね、あの、鮭入れるのも、うん、ね、値段高くてもちょっといい鮭入れた方がやっぱ美味しいしね。
あ、鮭のね、まあでもアラの部分使えばね、そこまでね、うん、高くないですから、まあ、
で、
ね、
でもやっぱり身が一番いいよね
でもアラいい出汁出ますよ、
まあ、いい出汁出ますよね。だからアラも入れて、ね、うん、切り身も入れて、
はい、
ね、まあ、あとね、お豆腐とかね、
うん、
あの、まあ、消化のいいものいろいろあるからね、そういうもので、まあ、ね、今から晩ご飯間に合わなかったら、明日の晩は鍋物にしてください、
ね、ぜひおすすめですよ。ではここで皆様お待ちかね、番組から1月のプレゼントのお知らせです。糖や肥満、肝臓が気になる人、肉や油物、お酒が好きな人、野菜不足、ビタミン D 不足に純度 99% のマイタケ活性粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん1月プレゼント係まで。ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、笑顔で元気。お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美幸がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。